映像作家支援機構でした。
はい、
さあ、耳寄りな話、何が耳寄りかというんですが、
耳寄りはあの映像作家支援機構のコーナーが耳寄りかと思ってましたが、その後に、
その後にも
耳寄りがあるんですね。
ちょっと中耳炎ですね。
あ、痛い話です。
痛い話からいきましょうか。
目より耳より、
ね、目より耳より、はい、これはですね、いわゆる修行中の途中で、
はい、
忘れもしません、羽田から千歳に飛んでいた大型ジェット機、トリプルセブンですね、
はい、
で北海道の大地が見えてきて、こうだんだんだんだん降下している時に、うん、突然耳が痛くなってきてですね、
降下中に、
降下中、もう抑えてもどうしても痛くて、早く地上に降りてほしい、降りたらね痛みは収まったんですが、
降下中で良かったですよ ね、
まあ、ね、その後いわゆるあのプールに入って上がると耳に水が入ったような感じで、こう頭をね傾けてみると、なんか
ダラ
とかダラみたいな感じが続いていてですね、うん、なんかこれは違うなと思って耳鼻科へ行きました。そうすると耳鼻科の先生が聞くんですよね、飛行機によく乗られますか。
もちろんですと。
まあ、当時修行していたので
パイロットですからとか言ったんじゃないですか。いやいやいや、
よ、まあ、よく乗りますとほうというわけですね。数十秒も経たないうちに、うん、もうこれは耳に水が溜まってますと、うん、いわゆる中耳炎ですねと、
はい、
気圧の差でねこうなったんですねと言われて、鼻にこうなんて言うんでしょうね、ちょっと細いホースというか、うん、これから空気を送って、鼻から空気を送って耳から抜くからということでシュッと来たらですね、なんかもう耳から水がピュッと飛んだような感じで、一気に抜けたみたいな感じで、うん、まあ、それで終わりでしたけどね。
そこまではずっと痛かったんですか。あの違和感を感じ、
違和感はあったけど痛みはなかったんです。
そのじゃあ違和感が、
違和感、
ね、水が抜けたように思った時に楽なっとるわけですね。
それ以来、先ほどの雨ではないんですけど、
はい、
お医者さんからですね、ぜひ飛行機に乗るときは、うん、雨を舐めるとか、
はい、
チューインガムを噛むとか、なんかそうやってね、気をつけてくださいねと言われてからは、もうやっぱ雨は必須になりましたね。
そうですか、
雨は必須。それからどう言えばいいんでしょうね、鼻を両穴塞いでこう、うんとこう息踏ん張ると、なんか耳からうってこう抜けるのあれをして、
はい、
そしてまあできるだけチューインガムなどを噛んだりしてするようになりました
ね。いろいろ儀式があるわけですね。
儀式がね、なんかそれ以来、なんかそれをしてないとまた中耳炎になるのではないのかなというのを思いながら、それからはならなかったんですが、はい、この話を聞きながら、ああ私もそんなことの経験があるという方もあるのではないんですか。前田さんなんか乗るときにそんな儀式みたいなことします？
儀式、
はい、
私もあのこれ賛否両論あるんですけど、
はい、
六兆と言われるものをですね、
ほう、
六兆、
はいはい、六兆ですね、はい、
フライトログ的な、
はいはいはい
はい、自分でつける傍ら客室乗務員の方に半分書いてもらうみたいなところがあって、これをお願いするんですよ。でこれがあのいわゆるプレミアムクラスに座っている時には、
はい、
必ずご挨拶に来られますから、そのタイミングでお渡しするんですけれども、
本日担当させていただきます〇〇でございますと言って ね、
はい、
ね、
その時に
ご挨拶来られますよね、
はい、お手数おかけしますかと言ってお渡しするんですが、
前澤さん、そのタイミングでお願いするんですね。
そうですね、はい、ところがそういう席ではない時にどうするか、
はい、そうですよね、
ご挨拶にはいらっしゃらない、
いらっしゃらない、
うん、どこでどう捕まえてお願いしますと。
私はね、
はい、
そういう席にいると、
ええ、
まずなんていうかね、いわゆるログ帳をいつでも出せるように、
はい、
座る前にもう席の上に置いておいて、
はい、
そしてちょっと右見て左見ているとなんていうんですかね、通路を、
はい、
やっぱりこう、なんていうんですかね、こう搭乗の人が、来ると荷物ここですとかいろいろこうご案内をしてるじゃないですか、でその時忙しいので、
はい、
あそろそろあの客室の方々がいわゆるドアが閉まって、
はい、
こう最終的にあの上のこう、ね、閉まり具合をこう上に手を伸ばして確認して、
しますね、
あそろそろ来るなっていうタイミングで、
はい、
片手は上で片手は下だからそのタイミングでお願いしますというの と、
はい、と
あともう一つね、うん、あのもうこちらも無理を言っているので、
はい、
あのいわゆるこう渡してもらうのはもう一番最後降りる時でいいですよって言っとくんですよ、うん
はい、そう、それは言うべきだと言われますね、
はいはい、が私なんですけど前澤さんどのタイミングで渡すんですか。
ですから、ね、プレミアムクラスの時はご挨拶の時にお渡しする、まあ、でそうではない時は迷うんですよいつも、
まあ、確かに、
うん、で結局タイミングを逃しちゃってなんかすごい変なタイミングで渡してしまうとかって時もあったりしてですね、
じゃあのシートの横にあるボタンを押してあのピンポーンが鳴る、
絶対ないです、ね、絶対ないですね、
私も押さないですねあれ押せないですね、なんか申し訳なく
呼びつけてまでお渡しするってね、
そうそうそう、私も押せない押せないで結構あの出発前にね、うん、もうシートベルトしてこう着席してる状態で滑走路出ててもピンポーンが連打もう誰が鳴らしてもってあれ ねでどうするんですか。
最近 は、
最近は
いっそのことを乗った瞬間にですね一番最初に会った方にお渡しするっていうこともあります。むしろ、ま
あ、確かにね乗った瞬間であれば
ちょっとねあの乗った瞬間って通路が渋滞して止まるんです、そのタイミングで渡しちゃうっていうこともありますね。
これを聞いてるね飛行機に乗らない方にとってみると一体どういう光景なのかっていうのは想像がつかないと思うんですが、
はい、
多分私も前澤さんもこのログ帳っていうのは結構宝物のようにね、
そうですね、
本当に何でしょう、もし一度中身を見たらですねもうこれは宝物のようにこうよくここまで書いていただけたなという、うん、まあ、単なる飛行記録といえば飛行記録なんですけども、
はい、
でも間にね絵はがきが挟んであったりとかこうステッカーが貼ってあったりとかですねこう手書きでいろいろこうメッセージがあるとですね嬉しいですよね。
ちょっとしたの交換日記っぽいですよね。
あそうと思いますね
これをねあの短い羽田岡山間とかでお願いするのが非常に恐縮なんですが、
いや私もっと短い伊丹羽田間、
恐縮なんですけれども
ですが
毎回やってるからそこだけ抜かすわけにもいかないと、
うん、でもあれね客室の方に聞いたんですけど、はい、嬉しいそうです。
でしょ、そういう方もいらっしゃるんですよね。あ
のやはりこうなんていうのかな、どういうのかな、ご指名を受けたっていうわけじゃないんだけど、うん、やっぱりね仕事としては、嬉しいと、うん、こちらとしてはね特に混み合って例えば出発が遅れてるとかね、はい、もうバタバタバタバタしてる中でですね、しかもなんていうんですかこう揺れが多くてこういろいろいろいろやってる最中に、はい、でも必ず書いて帰ってきます。
どこかで書いてらっしゃるんですよ ね、
あのね、
いや素晴らしいと思います、ね、まあ、
ぜひね今年これから飛行機乗られる方は機内でそういうログ帳と言われるものを渡している光景を見たら、
はい、
あそういうことがあるんだなと
そうですね、
乗ってたら他にも渡している方を、はい、数名ですがやはり見かけます
ね、 私も同じログ帳を使ってらっしゃる方もいるなとか思って見てますけどね。
そうなんです、ということで、はい、今日はまあ耳寄りな情報になったかどうか分かりませんが、今年もこうやって飛行機に、ね、乗ってまた旅をしたいと思いますので、
は
い
は
い、というところで
続いては
どうかな、この人たちも耳寄りな情報を多分してくれるでしょうね、
はい、
リンダリンダリン、
はい、
はい